Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに、あずきの七福さん、いつもありがとうございます。番組を聞いていて、私の昔を見ている感じを受けました。私は障害が足にあります。自分で病気を受け入れるのに、幼い時から悩みながら生きてきました。今50代になって、いろんな人に助けられ生きていると正直思いながら、家族そしてラジオが私の心に咲くような色をつけてくれたことを感じます。京都にも神戸にも縁があって、いろんな人に助けていただきました。そして仏様助けてと今願いますとのことです。あずきの七福さん、ありがとうございます。足がどうしても思うように動かない、その中でどれほど辛い思いをして今まで生きてこられたか、だからこそ周りは、七福さん、ああ一緒に歩こうね、一緒に私も手助けするからねっていう人がどんどん寄り添ってくださるんですよね。それがわかるのが、七福さんが書いてくださったこの絵はがきです。何の花だろうか想像つくような、いろんなカラフルな絵はがきをこうしてこの番組に届けてくださいました。仏様は必ずあなたを見捨てませんとメッセージを送ってくださってますよ。これからも共に共に生きていきましょうね。ありがとうございます。さあ続いての方です。みかんばあばさん、ありがとうございます。リラックスするとリンパが流れるというお話を以前妙慶さんはお話しされてました。私は悪性リンパ腫を7年間患いました。抗がん剤の治療もしてきました。改めてラジオを聞いて、私にもリラックスがいいのだなぁと感じました。ありがとうございますとのことです。本当そうなんですよね。私たちはね、リラックスしようと思っても、なかなか自分の意思ではできないんです。どこかでやっぱり緊張もしてるんですよね。カッとなる時もあると思います。だからこそ、もう積極的に気分転換をすることは大切だと思います。私も暑かったんですけど、ちょっと今日御所を歩いてきました。御所も暑いのかなと思ったんですが、木陰がたくさんあって、なんとその木陰から風がシューッと入ってくるんです。誰が扇風機回してるのと思ったぐらいなんですが、不思議と風が来るんですね。自然の恵みをどこでもいただけるんだなと思いました。みかんばあばさん、リラックスリラックス。さあ続いての方です。コマドリさん、ありがとうございます。団地の横に白いドクダミの花が、咲いております、輝いておりますとのことです。あー、コマドリさん、歩きながらそして発見をなさってるんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームマウンテンバードさん、ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さん、以前私に言葉に敏感になりすぎてないって言ってくれました。例えば家族だったら私のために言ってくれると思うことができます。でも他人だったら敏感にならないようにと思ってもどうしても傷つきます。敏感にならないようにする方法を考えてみました。刺激の強い言葉を言われた時には、ああ、これは私の悪いところを直すチャンスだなと思い改めることができました。人間関係の刺激の中で私はどうしてもね、薬を飲むんですが、刺激の強い言葉は私が幸せになれるための言葉、こういうふうに考え方が変わってきました。それによって精神科の薬の量が減ったという話を聞いたことがあります。人間関係以外でも幸せになれるきっかけになる言葉をもらったと思っておりますとのことです。マウンテンバードさん、ありがとうございます。 本当そうなんですよね。先週のお話でね、言葉の使い方についてお話しましたが、受け取り方もあると思います。もうすべて受け取ってしまって自分が悪いと思ったら落ち込むんですが、ああそうかそうか、この人も今余裕がないんだな、あこれは大切な、先ほどおっしゃったね、私を治すための言葉なのかなというふうに受け止めたら、あとはもう突き刺さるような言葉はすっとね、流してもいいのかもしれません。ありがとうございます。さあ続いての方です。さとこの母さん、ありがとうございます。妙慶さん、以前番組で血液型のことをおっしゃってましたね。本当血液型と性格っていうのはね、全く違うなと思います。家族を見ていてもそうです。さて、血液について、献血の話もされていましたが、70歳以下で健康体ならぜひ皆さん献血してください。池江璃花子選手が難病になった時には若者の献血者が一気に多くなったと看護師さんに聞きましたとのことです。あ、そうですか。70以下だったら積極的にできるんですね。貴重な情報ありがとうございます。できる範囲で本当献血に行きたいですね。私はNHK 文化センターが市場通りにあるんですが、同じビルに献血ルームがあるんですね。そこにたまにしか行けてないんですけれども、本当に行かなければいけないなと思っております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。コロタンさん、ありがとうございます。小学校で同窓会ができると驚いておりますとのことです。あ、そうですか。いいですね。懐かしいですよね。自分が出た小学校で同窓会ですか。どんな風が吹いたんでしょう。どんな空気だったんでしょう。懐かしくみんなで盛り上がるんでしょうかね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。空を見上げてさん、ありがとうございます。また福娘さんが、うちわで仰いでる。ああ、いいですね。これはまあとてもまたね、きっとこう今はがきは高いですからね、それをわざわざ購入してくださり、そしてちょっと墨絵タッチの、これどんなインクなんですかね、ブルーでちょっと太文字のペンですね。これどこで買ったんですか。またぜひ教えてください。この微妙な滲むようなペン、いいですね。これ何ペンって言うんでしょうか。熱くなりますね。妙慶さん、スタッフの皆さん、どうぞお体ご自愛くださいねとのことです。空を見上げてさん、以前番組にもお菓子を送っていただきました。本当にありがとうございます。そして日本酒も送ってくださいました。長浜の日本酒、本当にありがとうございました。さあ、続いての方です。なんと綺麗な実際の絵はがきをくださいました。雨の後、お空の色と東山の美しさ、恵みの雨、南無阿弥陀仏とお念仏の言葉を書いてくださってます。かなさん、ありがとうございます。あー、これだけで癒されます。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをくださいました、花大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、ラジオ体操を一人でするのは不安なので、お茶してくれないかなと友達に言われて自宅にお邪魔し、お昼までごっそうになり、おしゃべりして元気になりましたとのことです。わあ、いいですね。ラジオ体操不安だから一緒にしてくれないかなという友達の声かけからお昼も一緒に食べられたんですね。ああ、いい流れですね。ああ、こういうふうに声を掛け合うって素敵ですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。日向ぼっこさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。私は妙慶さんの優しい喋り方が大好きで、私も妙慶さんの真似をして優しく優しく喋るようになったら、夫がとは喧嘩しなくなったし、自分の心も和やかになりました。 喋り方一つでこんなに変わるなんてびっくりです。これからも優しい心を持って優しく喋っていこうと思います。日向ぼっこさん。そう言っていただいて本当にありがとうございます。いや、もう私もね、もう煩悩を抱えた人間ですからね。今はゆったりとお話ができるんですが、やっぱりもう眠かっと来たりすると、やっぱきつい言葉になります。だからこそ改めて、ああかんかんかんとこうね、自分で言い聞かせております。人間ですからね、もう必ず煩悩を抱えてお話をするんですけど、それを見直すということはね、とっても大切だと思います。日向ぼっこさん、釣り合いさんとの関係が穏やかになったんですね。よかったよかった。さあ続いての方です。ともこさん、ありがとうございます。みおけいさん、これからの法話会はないですかとのことです。はい、9月なんですが、9月7日日曜日、4時から法話と懇親会を行います。キエフさんで行うんですが、これ1年ぶりなんですね。私がお昼間なかなかちょっと法話の時間が取れなくなったので、4時から5時まで法話、その後、キエフさんの美味しい食事をいただき、詳しいことは河村明慶の日替わり法話を覗いてください。ご案内しております。または直接キエフさんにお電話で申し込んでいただいても構いません。9月7日日曜日、法話と懇親会を行います。ご応募ください。さあ続いての方です。かあみちゃんさん、いつもありがとうございます。明慶さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しみに欠かさず聞いております。明慶さんの優しい声に癒されます。そして今回の言葉の贈り物。してあげたことは覚えているが、してもらったことは忘れているの言葉にハッとしました。常々、義理の姉の言葉に腹を立てていましたが、数年前、息子が入院していた頃、付き添いを代わってもらったりしてたんです。お世話になっているんです。この恩は忘れてはいけないと思っていましたが、最近忘れていることに気がつきましたとのことです。そうなんですよね。してもらったことを思い出すと、ああ腹も立ったらあかんのやなっていうふうに思いますよね。腹が立つのが悪いんじゃなくて、腹が立った後思い出すということも大切なんですよね。かみちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。クリームソーダさん、ありがとうございます。みおけいさん、おはようございます。みおけいさんの優しい話し方、またリスナーさんのメッセージに寄り添ってお返事をされているこの言葉に癒されています。お金は使うと減るが、愛は使うと増えます。ああ本当そうだなと思いますとのことです。クリームソーダさん、そう言っていただいてありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。